しばらくですね、旧約聖書のですね、連続公開と合わせて、ヨハネの福音書を読んでいきたいと思います。ヨハネの福音書の1章の1節から18節は、先日のクリスマス礼拝の時にお話ししました。まあ、1章の1節から18節までは、実は今まで何度もメッセージをしてるんですね。まあ、そういうことで今日は19節以降ということでですね、順番に読んでいきたいと思います。私たちの信仰生活の神秘は何よりも聖霊の御業にあります。初代教会の時代ですね、アポロという有名な伝道者がいましたけれども、彼のことについてですね、使徒の働き18章24節以降でこんなこと書いてあります。アポロはイエスのことを正確に語り、また教えていたが、ただヨハネのバプテスマしか知らなかった。実はバプテスマって言った時に、ヨハネが意味するバプテスマしか知らない人々が実は今も多い。それに対してですね、来週の CS のテーマでもありますけど、プリスキラとアクラという人がですね、アポロを招き入れて神の道を、もっと正確に彼に説明したって書いてある。私たちは聖書知識においてですね、イエスを正確に知ることはできますけれども、新約聖書の信仰の核心とは何よりも聖霊の御業にあります。そして聖霊様は何よりもあなたの心の奥底に、イエス様は救い主なんだということを示して、その救いの素晴らしさを体験させてくださる全能の神です。あなたの信仰生活は聖霊によって始まっているんです。あなたは今日聖霊様に導かれて子供に集っているんです。聖霊様の御業を忘れた信仰生活ほど苦しいものはありません。それは単なる道徳になってしまう。今日のテーマは聖霊を授けられて生かされるということを全体として覚えたいと思います。ヨハネの福音書1章1節から18節を簡単に言いますと、これは一つのまとまりなんですけれども、そこでまずですね、最初、イエス・キリストは世界の初めの時から父なる神と共におられた創造主であるということが書いてあります。でその上で14節、言葉は人となって私の間に住まわれた。言葉とは創造主のことだ。なぜ創造主が言葉と描かれ、言葉が人となったということが描かれているか。それは私たちは誰も神を見ることができません。神を見ることができない人間に神を解き明かされる。そのためにこの方が言葉として描かれた。神を解き明かされるということが18節に語りますね。だから1節と18節つなげると、なぜ救い主は言葉として表現されているかということがよくわかるわけです。言葉によって人は真理を知ることができる。神の言葉であるキリストご自身が私たちに天地万物の創造主、この世界の真の支配者がどなたかであるかを解き明かしてくださるんだ。まあ、しばしばよくですね、神様がおられるんだったら、また神が愛なら、どうして世界にこんな不条理と痛みがあるのかと疑問が出されます。みんなはどう答えるでしょうか。これにね、簡単に答えられるとダメなんですよ。聖書を真っ向からそれに対する答えを示そうとはしてません。それよりも、父なる神と共に世界を創造した方ご自身が、この世界の痛みを引き受けるために、私と同じ不自由な肉体を取ってくださったって書くんです。痛みや苦しみの原因を説明する代わりに、創造主ご自身が私たちと共に苦しんでくださって、その痛み苦しみを益に変えることがおできになるっていう痛みの中の希望を語るのが実は福音のユニークさなんです。 そしてそのような文脈の中にですね、6節7節ではですね、ヨハネという人のことが書いてある。神から使わされたヨハネという人がいた。この人は証のために来た。光について証するためであり、すべての人がこのヨハネによって信じるためである。今言ったようにイエス様は全能の神様を解き明かす方で、一方でヨハネっていう人はイエスがキリストであることを証しする方であるって書いてあるんです。イエス様は人間的に見ると大工のせがれに過ぎない。それに比べてヨハネっていうのは祭司の息子なんです。人々から信頼されている家系だった。だからヨハネがイエスこそを救い主であるということを証言しようとした。19節ではヨハネの証言はこうであるって書いてある。証言っていう言葉と今さっき読んだ7節のですね、証、ヨハネが証しする、証しっていう言葉は原文で全く同じ言葉です。そしてヨハネがどのようにイエスを紹介したかっていうその紹介の様子が19節から34節に書いてあります。で、この結論は34節、この方が神の子であると証言している。ヨハネの福音書の目的はイエスが神の子であるということを証言するためだってんですね。事実ヨハネの福音書のほとんど最後20章の31節にはヨハネの福音書の目的が書いてある。ヨハネ福音書20章の31節、これらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなたが信じるため、またあなたが信じてイエスの御名によって命を得るためであると書いてある。そこのところでちょっと思うんですけどもね、イエスが神の子、別に何も珍しくないじゃない、ね、私たちは神の子って呼ばれるんだからとか言ってね、私たち思っちゃう。ヨハネの福音書の目的がイエスが神の子であるっていうことを証言するためであったら、もうイエス様神の子だって知ってるから別に聖書読む必要ないじゃないって話。考えてください、ね、私たちは知らないうちにね、自分勝手なイメージで聖書を読んでるんです。ヨハネの福音書で神の子っていうことはどういう意味ですか？一番最初にどうやって書いてあった？ヨハネの福音書でイエスが神の子であるって言ったときに、イエスは父なる神と共に世界の初めからおられた方であり、父なる神と一緒にこの世界を創造された方であるっていう意味ですよ。それが、ね、イエスが神の子であるっていう途方もない意味なんです。しかも当時ですね、2000年前、神の子っていうことを唯一ですね、称することができたのは誰だと思いますか？ローマ皇帝です。ローマ皇帝ただ一人が神の子って自分を呼ぶことができたんです。だからイエス様が神の子であるっていうことはね、こういうことなんです。イエスはローマ皇帝よりはるかに偉大なこの世界の支配者だっていうことを宣言してるんです。分かってない人が多いんだよね。ね、日本で言ったらイエスは天皇陛下なんかよりもはるかに偉大な支配者だっていう意味なんですよ。王の王、主の主、それがイエス・キリストだ。それが神の子っていう言葉で証言されている。で、その上で、この、ヨハネの福音書の1章の12節にはですね、この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権を与えになった。イエスが創造主であり、ね、死なる神と共にこの世界を治めている偉大な王の王、主の主である。そして私たちが神の子、子供とされるということはどういうことか。私たちはイエス様と共の共同支配者だって、ね。ローマ皇帝にはね、時に共同の支配者がいたんですよ。私たちはイエス共に王としてこの世界を治めるために 召されているんだって途方もないこと、それが神の子供とされるってことなんですよ。ヨハネの福音書の書き方っていうのはね、本当に知らないうちに私たちはね、もう、最も大切なことが書いてあるのふと分からなくなっちゃうんですけど、ヨハネの福音書っていうのはね、例えばね、一章一節と十八節がぴったりと結びついてるとかね、ヨハネの福音書の一章十九節と三十四節がぴったりと結びついてる、なかなかね、こう英語的な書き方じゃないね、英語的な書き方ってよく結論が最初にボンと出てくるとか、結論なかなか見えないんです。結論最後に来て見える。だからヨハネの福音書ってのはね、一度最後までずっと読んでですね、ああこれが結論なんだと見て、ところで神の子ってどういう意味なんだろうってもう一度考え出す、これがヨハネの福音書の読み方なんです。一見わかるようでわかりにくいですね。でもこれがわかると本当にすごいことが書いてあるなっていうことがわかります。そして私たちが今ここで自分を神の子として捉えることができるってことがどれだけ途方もないことか。こんなことを聞いたんですけどもね、神田先生と一緒にですね、チェルノブイリ原発事故をね見に行った柳沢みどりさんとお話ししてて、ああそうだなって聞いたんですけども、チェルノブイリって今どこにあるかご存知ですか？今話題のウクライナですよ。ウクライナのね、ちょっと北の部分ね、だからウクライナって聞いたらチェルノブイリって思い出してくださいよ。ウクライナの悲惨はあそこから始まってんだよ。そしてチェルノブイリでは本当に大変な悲惨が起きましたけども、その中のね悲惨の一つとして、旧ソ連の領土だったですよね。ソ連というのはそれなりに社会主義国として生活の保障ということをですね、被災者に対する保障というのをしっかりとしていた国です。放射能事故で住まいを失い仕事を失った人々は政府の保障で生きるようになった、それは政府が保障して当然だよね。でもね、人間って残念ながらね、保証金で生きるようになったらしばしば多くの人は人生をダメにするんです。仕事がないってことはつらいことですよ。で、黙ってお金があるとついつい人間はね、こう働く気力がなくなってくるし、たまには病気さえ作り出して、病気になったらね、保険を受けられる、保証を受けられるって形になりますから、そういう形でいわゆる本当に人格を崩してしまう人が次から次と溢れている。残念ながら同じことが福島にも起きています。決してね、保証金を与えちゃダメだって言うんだ、保証金を受けるのは当然のことですよ。それは政府の責任です。だけど政府は人間に生きがいを与えることはできないですよ。人間に生きがいを与えるのは何ですか？福音なんですよ。それが教会の責任です。人間は補助金では生き返ることできないんです。生きがいが必要なんです。生きる希望と目的、仕事が必要なんです。本来教会はそのために何かができるべきだ。で、私たちは神の子供とされるってことはそういうことなんですよ。神の子供とされたからといって天から金は降ってこないんです。でも神の子供とされた誇りに生きる者はどんな悲惨な中でも生きる希望と喜び出すことができるんです。それこそが福音なんだっていうことをですね、改めて覚えたいと思います。そういう中で19節からもう一度見ていきますけれども、ヨハネの証言の内容が説明されるプロセスとして、ユダヤ人たちが祭司とレビ人をエルサレムからヨハネのもとに使わして、あなたはどなたですかと尋ねさせたと書いてある。なんと神殿に使える祭司とレビ人自らが ヨハネに質問をしにやってきた。その背後にエルサレムに住んでいるユダヤ人たち全体の問いかけがあったというんですね。この質問は厳密に言えばですね、ヨハネに向かって、お前は何だ？お前は何だ？あなたは何か？あなたはどんな立場や資格が神から与えられてヨルダン川でバプテスマを授けているのかと尋ねる意味だったんです。当時のユダヤ人たちはですね、ヨハネが祭司ザカリアの長男であり、ね、ザカリアがヨハネの誕生の不思議を語っていたということを噂で知っていたことでしょう。その意味で彼らはヨハネについての情報はある程度持っていた。しかしユダヤ人たちを何よりも当惑させていたのは、あまりの多くの人々が次から次とヨルダン川に行ってヨハネがバプテスマを受けている、何なんだこれはということなんです。当時の人々がバプテスマからイメージしたのは、僕は多分ですね、レビ記14章に鍵があると思うんですね。レビ記14章にはですね、新改訳でツァーラトと訳されている言葉ですね、まあ、雷病に似た病気かと思いますけれども、とにかくですね、聖書ではこの病気に侵された人々は宿営の外に追い出されるんですよ。でも彼らが宿営の中に戻ってくる道があった。それは彼らが病を癒されたっていうことをですね、祭司に見てもらって、その上でですね、小鳥を生贄として捧げながら7日間を隔ててですね、水を浴びるんです。水を浴びて、そして清くされたという形で、こう交わりの中に戻ってくることができた。イエス様もですね、このツァーラトに侵された人を癒した時にですね、こうおっしゃった。人々への証しのために行って自分を祭司に見せなさい、そしてモーセの命じた供え物を捧げなさいとおっしゃった。これはレビ記14章の規定に従って、神の民として復帰しなさいっていう意味だった。ヨハネのバプテスマにも同じようにですね、あなた方は今汚れている、本来だったら神の民にふさわしくないものだ、だからバプテスマを受けて清くされて、もう一度神の民としての自覚のもとに生き直そうというですね、意味があった。でもこれって本来ね、だってイエス様でさえエルサレム神殿の祭司に行って見せなさいと言ったのにさ、ヨハネはさ、エルサレム神殿に行かなくたっていいよと、俺と一緒にヨルダン川に下ってけばいいよと、ヨルダン川に下ってね、水を浴びて、そしてやり直すことができるんだよって言った。これはね、神殿をね、生活の糧にいている人にとっては商売敵ですよ。頭にくる話だ。だからね、イスラエルのね、このなんかこう基盤っていうかさ、祭司レビ人のですね、生活の糧を奪うようなもんですよ。なんでそんなことやってんだよ。俺たちの商売上がったりとは言わない。でも神殿の父は何だと思ってるんだっていう感じですよね。だからお前は何だって聞くのは当然なんです。そしてヨハネの答えの様子はまずですね、20節、彼は告白して否まなかった。これはですね、どういうことかというと、ヨハネは彼の聞きたい意味をですね、先取りして、彼の聞いている真っ向の質問よりも、彼の心の中にある疑問をまずですね、聞いて、それに対する答えを言った。彼の答えのまず第一は、私はキリストではありませんという告白。私はキリストではありませんと告白したって書いてあるんですね。それに対して使者たちは、では一体何ですか、あなたはエリアですか、今度は具体的に聞く。エリアってどういう意味でしょうか。これは旧約聖書の一番最後ってマラキ書でしょ。マラキ書の一番最後に何が書いてある、見よ、私は 主の大いなる恐ろしい日が来る前に預言者エリアを遣わすって書いてある。当時の、ね、救い主のイメージっていうのは、ね、救い主と裁き主は同じ方だった。だから、ね、救い主が来るってことは同時に裁き主が来るってこと。その前にみんなの心が神様に立ち返ってないと、ね、救い主が裁き主になってしまう。だからこの裁き主に救っていただくためにはですね、まずあなた方が神に立ち返る必要がある。そのために神はエリアを使わすって言ってるんです。だから救い主裁き主の前にその方を示す方が来る。それがエリアだ。実はね、こうここのところで、ヨハネはですね、俺はエリアじゃないよ、預言者でもないよって答えたのは不思議なんですね。イエス様は別のところでですね、マタイの十一章の十一節を見るとですね、イエス様は女から生まれたものの中でバプテスマのヨハネより優れた人は出ませんでしたって言ったんです。だからバプテスマのヨハネは預言者以上のものであるって言ったんですね。そしてあなたが進んで受けるのは実はこの人こそ来たるべきエリアなのですってイエス様おっしゃった。だからイエス様から見たらヨハネはエリアなんです。でもヨハネは俺は違うって言ったんです。どうしてだと思いますか？私たちのね、この会話でもよくあり得るんですけどもね、しばしばね、人の質問にね、真っ向から答えない方がいい場合があるんです。人の質問に真っ向から答えるということはですね、その人のイメージを強化するだけなんです。当時の人々が持っていたエリアのイメージ、当時の人々が持っていた救い主のイメージってあるんですよ。それに対して、いや、私はエリアだって言ったら彼は考えなくなるんです。人間考えなくなったら終わりですよ。答え簡潔に見出したらこれこそ人間を堕落させることになるんです。彼が抱いてたね、当時の救い主のイメージって何かって、ローマ帝国と戦ってローマ帝国からの独立を果たすのが救い主のイメージなんです。その道備えをするのがエリアだとしたらですね、ヨハネは自分のことをエリアとして紹介したら彼らは救い主のことがまた分からなくなるんですよ。だからヨハネは自分をエリアだと紹介はできないんです。その代わりにヨハネは何と答えたか、ね、まあ、大体その前にですね、彼らの聞き方がね、まあ、ちょっと、品がないというか、こうね、誠実さ22節、彼らは言った、あなたは誰ですか？私たちを使わした人々に返事をしたい。私が知りたいというんじゃなくて報告するために教えてよ。何なんだよ、祭司とレビ人が。もうちょっと真面目に真理を尋ねろって言ったらな。でそれに対してヨハネは何と答えたか。私は預言者イザヤが言ったように主の道をまっすぐにせよと荒野に叫んでいる者の声です。これは面白い答えなんですよ。ヨハネの答えは原文で言うと私は声ですね、私は声、私はボイスですそのボイス、声とは何かというと荒野で叫んでいる。ヨハネの活躍の場は荒野だった。荒野で叫んでいる声です。その声は何を叫ぶ声かというと、イザヤ書40章3節を、ね、叫ぶ声だ。イザヤ書40章3節ね、主の道を整えよと荒野で叫ぶ声だということなんです。これってすごいでしょ。だから当時の人々がエイリアンに対して持っている勝手なイメージじゃなくて、ね、ヨハネがやったのは、ね、正解を求める前にちゃんとイザヤ書40章3節を開きましょうって話なんですよ。どうか、ね、皆さん 聖書、ね、ヨハネの福音書を読むときにですね、他の新約聖書もそうですよ、福音書には必ずですね、旧約の背景があるんです。旧約の背景を読まずにですね、この部分から勝手な想像をするから読み方が間違えるんです。ヨハネが言ったのは、私は声ですと言った。荒野で叫んでいるものの、そしてイザヤ書40章以降に記されている救い主ってどういう存在ですか。イザヤ書40章以降に出てくるのは、救い主が主のしもべとして描かれている。その中で一番典型的な救い主のイメージが描かれているのがイザヤ書53章でしょ。皆さん、イザヤ書53章って言ったら何でしょうか。それは、ね、神のしもべ、主のしもべはなんと痛み苦しむものとなって、イザヤ書53章5節を見ると、私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれたって書いてあるんです。だからエリアが紹介する救い主ってのは決して独立運動を戦うものじゃなくて、反対に十字架にかけられて殺されるものだっていう紹介なんですよ。だからヨハネが簡単に答えちゃいけないってのはよくわかるよね。私たちがですね、本当に御言葉に聞くって言った時に本当に思うんですけどもね、どうして私たちは聖書がよくわからないかっていうね、聖書が知らせようということと私たちの問いたいことが違うんです。とかね、礼拝に来てメッセージを聞く時の心構えなんて、こうごめんなさいね、こんな生意気なこと言っちゃってどうしてメッセージがわからないかっていうとね、みんな自分の疑問でいっぱいになってるから。でそれに対する答えをですね、今日もらおうなんてね、あらかじめね、聞く前にね、あまりにもね、構えがありすぎるんですよ。構えがありすぎるとで、こちらが一生懸命話そうしたら、いやそんなこと聞きたいんじゃない、高橋先生どうして私の聞きたいこと話してくれないのよって話なんだよ時間の無駄だよ、そんな形で礼拝に来るとそうじゃなくて、ね、何のためにメッセージの前に、ね、お祈りの時持ってるか分かります。あれはね、お祈りの時を通してまず差し当たり、あなたの重荷を横に置いてください、ね、答えはまず預けといてください、ね、でその上で心を空っぽにして、ね、きれいにして、今神の御言葉を聞きましょうっていうための備えとして、黙祷の時があるんですよ。これを経ずにしてですね、メッセージに入ろうとするとね、みんなが、まあ、あのことを心配、これに対する答えが来るだろうか、ああ今日は無駄だったヨハネは決してそういうふうに語ってないでしょ。答えを簡単に与えないんですよ。そうじゃなくて、聖書がどう語りたいかを聞きなさいって言って、で振り返ってみたら、あ、全く別の角度から答えが来てたっていうことに気づくんです。それが聖書の読み方です。ヨハネはそういうふうに人を導こうとして、そして24節に至って初めて彼らはパリサイ人の中から使わされたのであった。パリサイ人はイスラエルの信仰復興をリードするような改革者を意識していた人々の集団。彼らは信仰に熱い人だった。でもさっき今言ったように、信仰に熱い人ってしばしば自分のアジェンダにあまりにも熱くなりすぎてる。まずあなたのアジェンダを横に置いて私の話を聞きなさいってことなんですね。ヨハネは何と言ったか、ね、その前に彼の質問25節、 キリストでもなく、エリアでもなく、またあの預言者でもないなら、なぜあなたはバプテスマを授けているのか。それに対してヨハネは、私は水でバプテスマを授けているが、あなた方の中にあなた方の知らない方が立っておられます。その方は私の後から来られる方で、私はその方の靴の紐を解く値打ちもありません。これもなかなかわけのわかんない答えだよね。もうちょっと真っ向から答えればいいのにね。真っ向から答えたら彼らの思いを強化するだけから、真っ向から答えちゃいけない。ヨハネはあくまでも自分は主の声だ、主の声だ、だから主の言葉を聞いてちょうだいよって言ってるんですよね。そしてここに至って初めて28節、このことがあったのはヨルダンの向こう岸のベタニアであって、ヨハネはそこでバプテスマを授けていたって、書いてあるんですね。まあ、大体ね、こう聖書読むとき混乱するよね。ヨハネの福音書って書いてあるからさ、ここまで出てくるヨハネとこの福音書の記者だと思っちゃうよね。本当はこれギリシャ語聖書タイトルないんですよ。ヨハネの福音書とか書いてないんだ。もともとはね、で後で名前がついてる。でとにかくヨハネっていうのをここで分かるのは、こうヨハネの福音書の記者のことじゃなくして、バプテスマのヨハネのことである。全く関係ないってことですね。まあ、とにかくですね、その翌日ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていった。29節、見よ、世の罪を取り除く神の子羊。これすごいことね。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。まあ、簡単に言うと、もうちょっと分かりやすく言うと、ね、この方こそイザヤ53章に予言されていた救い主ですっていう宣言なんです。ここにはほふられる羊のことも書いてある。罪を取り除く子羊っていうのは何かっていうとね、イスラエルの民にとって一番大切な祭りってのは杉越しの祭り。杉越しの祭りってのは何かっていうとですね、子羊をほふって、その血をですね、家の2本の門柱と鴨居に塗る。それは、ね、かつてイスラエルの民がエジプトで奴隷であった時に、その子羊の血を塗ったところ、家を神の怒りが過ぎ越した。でも神の怒りが過ぎ越さないところの家の長男はみんなね、ウイゴはみんな殺されてしまった、ね、それに恐れをなしたエジプトの民はですね、ユダヤ人を早く出てってちょうだいというようになった。だから世の罪を取り除く神の子羊っていうのは、イスラエルのエジプトでの奴隷状態から解放させる子羊だ。そしてイエス様は今ここで何を表すかっていうと、当時のイスラエルはローマ帝国の支配下にある。ローマ帝国の支配下っていう、これ異教徒の支配下っていうのは、バビロン帝国の支配下から、バビロンの支配下の後ペルシャの支配下、その後ギリシャの支配下、ローマ帝国の支配下、こういうですね、異教徒の支配から解放する救い主がイエス・キリストであるっていうことなんです。これは彼らが期待した通りなんです。でもイエス・キリストが私たちをローマ帝国から解放するっていうのはね、まあ、私たちで言うとイエス・キリストは私たちをですね、このですね、資本主義の漆黒からね、このお金が全てだと思われるようなですね、経済システムの中から救い出してくれるというふうに言い換えてもいいんですけども、じゃあどういう形で私たちを解放してくれるかって、私たちを大金持ちにするとかさ、お金がなくても生きてかれるようにするって話じゃないんだ。そうじゃなくて、私たちをこのままで生き方を変えてくれるってことですね。でヨハネはどういう形でですね、この方を紹介したかって、30節31節、私が私の後から来る人がある、その方は私に勝る方である、私より先におられたからだ。わけわかんないね。まあ、とにかく言ってることはね、イエス様は世界の始まり前からいらっしゃった方でね、 ヨハネよりも年は若いんだけども、実は私よりずっとはるか前からいた方であって、私は最初の息子だけども、ね、社会的には自分の方が偉いように見えるかもしれないけども、実はイエス様は私なんかよりはるかに偉大な方なんだよということを、まあ、言ったということなんですけども、ね。そしてその上でですね、こうヨハネが、ね、ヨルダン川でバプテスマを授けていた。それに対してイエスがもたらす救いについて語ろうとする。ここのところでこれも一つ覚えておいたらいいんですけれども、イエスっていう名前はギリシャ語ですよね。イエスをヘブル語にすると皆さん何て言うかご存知ですか？イエスはギリシャ語、ヘブル語にするとヨシュアですね。ヨシュア、これ覚えておいた方がいいですよ。ね、だからイエスはヨシュアなんですよ。ヨシュアって言ったら何ですか？イスラエルの民をね、この約束の地にヨルダン川をね、こうせき止めて約束の地に導いた指導者がヨシュアなんです。イエスがヨシュアだとしたらね、でちょうどヨルダン川で、ね、ヨハネがバプテスマを授けたってことは、これはね、要するにかつてヨシュアが、ね、イスラエルの民を約束の地に導くためにヨルダン川を渡らせてくれたよね、それと同じ、ね、その原点に立ち返る。そして今新しいヨシュアはあなた方をこのね、こうバビロンの支配下、ローマ帝国の支配下にありながら、私たちを今このままで新しい天と新しい地、新しいエルサレムに向かっての旅へと導いてくれる方なんだよってことを言ってる。かつてヨシュアが約束の地に導いたように、新しいヨシュアは私たちをこの世の奴隷状態から、私たちを会社の奴隷状態から、この国の奴隷状態から解放して、私たちを神の国に入れてくださる方だっていう意味なんです。でそこのところでですね、ヨハネは続けていっていく。ヨハネは証言していった。32節。この証言というのはさっきの証っていう言葉と同じなんですね。ヨハネはあくまでも救い主を証するために来ている。御霊が鳩のように天から下ってこの方の上にとどまれるのを私は見ました。皆さん、ここステンドグラスに鳩があるでしょ。この鳩はね、何かと、御霊が鳩のようにイエス様に下った。御霊が鳩のように下った。そしてそれをですね、ヨハネは見た。私もこの方を知りませんでした。しかし水でバプテスマを授けさせるために私を使わされた方が私に言われました。聖霊がある方の上に下って、その上にとどまれるのをあなた方がとどまれるのがあなたに見えたなら、その方こそ聖霊によってバプテスマを授ける方である。私はそれを見た。それでこの方が神の子であることを証言している、ね、この方が神の子、この方がローマ皇帝より偉大な方であるということを私は証言しているっていうんですね。ここのところでですね、ヨハネが言ったのは、私は水でバプテスマを授けたということと、新しいヨシュアは聖霊によってバプテスマを授ける、水でバプテスマを授けるということと聖霊でバプテスマを授けるということは、実はこう並行して書いたんです。これは両方ともギリシャ語のエン、英語にするとインですね。片方はインウォーター、インウォーターでバプテスマを授ける、片方はインホーリースピリットでバプテスマを授けると言っている。でこのですね、だから水によるバプテスマと、それと聖霊によるバプテスマっていうことがですね、追記されてですね、これはね、ちょっと聖書を開いてみましょう。エゼキエル書36章をお開きください。エゼキエル書36章というのは、新しい版では1423ページですね、古い版では 1306ページ、ここで終わりますけれども、とにかく1423ページ、また古い版では1306ページ、7ページですね。エゼキエル書36章の24節から見ると、エゼキエル書36章の24節から見るとですね、イスラエルの民が世界中に散らされていた、そういう状態からですね、集められる、ね、集められて、神の新しい国に入る、その時に、25節、私が清い水をあなた方の上に振りかける、その時あなた方はすべての汚れから清められて、ね、あなたは、こう、汚れた状態から清い状態にされるということを言っています。水によって清められるということが、25節に書いてあるんです。で、26節には、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授けると書いてある。だから水によって清めるということと、聖霊によって私たちを内側から作り変えるという話がセットになっているんです。その時、神は私たちの堅くなな心を取り除いて柔らかい心を与えてくださり、私たちに助け、私たちに助け、私たちに助け、私たちね、バトルというこのバプテスマという言葉にあまりも取られてしまってですね、これヨハネのバプテスマ、イエス様のバプテスマの違いをですね、関係をエゼキエル書36章から見るということを忘れてる。でもエゼキエル書36章を見るとですね、問題はね、バプテスマについて分析することじゃなくて、そうじゃなくてね、こうまさにバビロン報酬状態からの解放だときにね、水による清めと聖霊によって私たちを作り変えるということはセットになっているんです。だからヨハネが水によって清める、そしてイエス様は聖霊によってあなた方を作り変えるということがセットに書いてあるんです。私たちはね、この私たちのバプテスマっていうのはイエス様のバプテスマですから、それはですね、水による清めとですね、聖霊によって内側から作り変えられるってことがセットになっているバプテスマですけれども、でもどちらにしてもね、私たちは本当に決して忘れてはいけない、イエス様にある救いというのは何かというと、イエス様が私たちの心を内側から作り変えてくださるってことなんです。それにそのために私たちは聖霊様が与えられてるってことなんです。で、私たちはどうして聖霊様の導きが分からないんだと思いますか。分からないって、いやごめんなさい、ね、いや分かってるようで分かってないんですしばしば私も分かってるようで分かってないことなんです。私たちってね、まあ普通のことっていうのはさ、会社の仕事でもさ、ね、目の前のことでもね、大抵ね、自分が今まで培った能力でできるんです。自分の世界にとどまってる限り、ね、学校で受けた教育訓練でもって大抵のことはできるんですよ。でも私たちが本当にね、この世界の悲惨に目を開いて一歩踏み出して、人の痛みに寄り添って、自分の限界を超えて何かをやろうと思ったら、途端にうめくんです。あ、私にはできない、困った。そこで初めて聖霊様が私を生かしてくださるということが分かるんです。だから自分の限界を超えて生きようとしない限り、本当の意味で聖霊様の生きた働きを体験することはできない。反対に言うと、ね、これは私には無理だよ、あんな人の話も聞きたくないしとかさこんなことから目を背けていきたいよっていうね、ことにこう真っ向から突っ込んでいって、その中で神様助けてくださいってうめくようにお祈りするときに、そこで聖霊ご自身が言いようもない深いうめきによってあなたのために取りなしてくださるってい う, こう神秘が分かるんです。実はそれは私たちがね、なんか振り返ってもどうしてあの時イエス様を急にね、救い主と分かったのか分かんないよねって、大体私たちは、ね、自分が生まれ変わりって分かんない、自分の誕生のことなんて記憶してないでしょ。それと同じように聖霊による誕生も記憶してない。でもそれは聖霊の御業だったんですよ。私たちがある意味自分の限界を超えた、自分の生き方を変えたってことはまさに聖霊の御業なんです。みんな体験してるんです。 でもその後ね、またハウツー式に生きてんですよ、この世の常識に従って。だから聖霊様は分かんないんです。私たちは本当にですね、この世界の痛みを自分の痛みとしながら、そしてその中で必死にうめくようにしてお祈りする。そして私はこれができない、でもやりたい、助けてくださいという時に、そこのところに不思議な動きが出てきます。それが聖霊様の働きなんです。だから聖霊様の働きというのはね、こうヨハネの答えと同じように簡単な答えじゃないんですよ。大抵うめきから生まれてくる。だから愛する兄弟姉妹、枠を超えて生きよう、限界を超えて生きよう。その時に聖霊様があなたを生かしてくださるということが本当に分かってきます。お祈りをしましょう。天皇お父様、私たちはいつでもこの世の常識、私たちの既成観念の中で生きてしまっています。でもヨハネは自分のことを簡単に紹介することなく、イザヤ書40章以降の原点に彼らを立ち返らせようとしました。聖書が描く救い主の姿、決してローマ帝国からの解放ではない救い主の姿を描かそうとしました。私たちにもそのような必要があります。私たちはいつも自分の期待に縛られています。でも自分の期待を横に置かない限り見えない世界があります。どうかそれを見ることができるように助けてください。聖書の視点からこの世界の痛みを見ていくことができますよ。私たちが神の子供とされた、それはキリストと共にこの世界の痛み、うめきを背負っていくためです。どうか私たちがキリストと共に使わされるものであることができるよう助けてください。私たちの内側に御霊の思いを豊かにお与えください。尊き主、イエス・キリストの名によってお祈りします。Amen.